スイス傭兵ブレーカーの自伝、放水処方2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。
さようならベルリン、もう帰ってこないだろう。待ち望んでいた時がついにやってきた。いざ出陣である。7月にはもう数個の連隊がベルリンを後にしており、その代わりに東プロイセンとポンメルンから別の南攻連隊かが到着していた。今やすべての気球兵が召集に応じなければならず、大都市ベルリンは兵士で満ち溢れた。けれども我々がこれからどこへ移動するのか誰も知らなかった。私は柵に張り付いた豚のように聞き耳を立てた。ある者がこう言った。出陣したら我々新兵は同行できずに駐屯地連隊に編入されるらしいぞ。この言葉は私をひどく不安にさせたが、私はそれを信じなかった。とにかく私はどの演習に当たっても自分が有能で勇敢な兵士であることをアピールするのに全身全霊を傾けた。というのも中隊の中では私より年上の数人が本当に居残る羽目になったからであった。そしていよいよ8月21日の夜遅く、待ちに待った命令、翌日までに行軍に備えよとの命令が出た。それからはもう掃除と荷造りでてんやわんやだ。このどさくさでパン屋に借りた2個のパン代を支払いそびれてしまった。それは私に金がなかったからではなくて、忙しすぎて返す暇がなかったからだ。このような場合、貸し手はもはや催促をしてはならないとも言われる。しかし私は洗濯箱を置いてきた。ただパン屋がそれを要求したわけではなかったのだから、私は今でもなおベルリンのこのパン屋に借りがあることになる。ちなみに私はベルリン滞在中、数人に対して何バッツェンか貸していた。だからこれでほとんど帳消しである。8月22日午前3時、集合命令が出され、すでに夜明けとともに我々の連隊名はイッツェンブリッツ。なんときらびやかな名前だ。さらにまたこの連隊長はことのほか厳しかったため、兵士たちは冗談でコンチクショー連隊と呼んでいた。はクラウゼン通りを行進した。その連隊は12中隊構成で、各中隊は150人の兵力を抱えていた。ベルリンで我々のすぐそばに宿営していた連隊のうち、思い出せるものはフォカーとウィンターフェルト、マイリンク、そしてカルクシュタインの各連隊、さらに4個の王子連隊、すなわちプロイセン校、フェルディナンド校、カール校にヴィルテンベルク校の連隊である。これらすべては我々の連隊の前後に行軍を開始したが、大抵は後に戦場で再び合流した。さあ行軍である。ベルリン市民、兵士の妻たち、娼婦たち、その他の見送りの者たちの涙は止めどもなく流れた。兵士たち自身、つまりブランデンブルグ、プロイセン出身で妻子を国に残して出陣する者たちも、ひたすら目を伏せて悲哀と落胆に打ちひしがれていた。これに対して外国から借り集められた兵士たちは、喜びのあまり密かに歓喜の声を上げ、こう叫んだ。ありがたや、ついにこれで解放されるぞと。誰もがロバのように荷物を背負わされた。まず最初は検体を締め、次に5インチもの長さの紐で結んだ弾薬入れを片方の肩に、もう一方の肩には洗濯物などを入れた背嚢を担いだ。さらにパンや他の食料が詰まっているザックを背負ったのである。これらに加えて野営に必要な道具を全員が一式持って行かねばならない。瓶、夜間、クワなどの類をすべて紐にくくりつける。それからやっとマスケット銃を帯に結ぶのである。これらすべてを担いだので、我々は皆五重に交差させて 胸を締め付けられることになった。だから初めのうちはこの仁王もで窒息するに違いないと誰もが思った。びっちりとした軍服とあの真夏の酷暑がこれに輪をかけ、時には真っ赤に燃える石炭の上を歩いているのかと思えるほどだった。わずかに息をしただけでも吐き出されるのはまるで沸騰する夜間から出るような蒸気だった。すぐに全身汗まみれになり、喉が渇いて死にそうになった。